皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡です。今日は長岡駅から大体車でおよそ15分ぐらいなんですけども、そんな近い場所に自然豊富な場所がございまして、新緑のこの季節、自然豊かな環境で今日はインタビューをさせていただきたいと思います。東山地域にございますあぐらって長岡に来ております。今回は次世代園芸施設あぐらって長岡についてお話をお聞きしたいと思います。お話をお伺いするのはあぐらって長岡共同企業体の奈良場勝さんと長岡市農水産政策課の庄司亮さんです。今日はよろし
くお願いします。よろしくお願いします。
まず庄司さんの方からお話を伺っていくんですが、スマート農業を推進していこうという施設なわけなんですけども、このスマート農業という言葉も聞かれるようになってだいぶ経ちましたね。
そうですね、だいぶ浸透してきている言葉だと思います。
まずはこのスマート農業とはどういうことなんでしょうか、ご紹介ください。
はい、スマート農業とはですね、ロボット技術であったり、あと情報通信技術、ICT と呼ばれるものなんですけれども、こちらを活用することで省力化であったり、精密化や高品質な生産を実現する新たな農業のことでございます。日本の農業の現場では依然として人手に頼る作業であったりとか、熟練者でなければできない作業がとても多くてですね、その中で省力化、あと人手の確保、あと負担の軽減、こういったものが重要な課題となっておりまして、スマート農業の活用というものが今期待されておるところでございます。
このスマート農業、じゃあ期待度はかなりこう年々高まってますね。
はい、おっしゃる通りです。
今課題をご紹介いただきましたけど、これはもう全国的な課題で、ここ長岡市も漏れなくこの課題は抱えているということなんですね。
はい、そうですね、やはり長岡市でも急速に進展する農業者の高齢化であったりとか、あと労働力不足、熟練農家から、若手農家への技術継承などが問題となっておりまして、速やかなスマート農業の普及というのが課題となっております。
そうした課題を少しでも解決していこうよということで、いち早くこの施設がオープンしたということで、スマートアグリ長岡、このオープンにこぎつけたということですね。
はい、その通りでございます。
どんな施設なんでしょうか。
はい、この長岡市では、先ほどお話ししたような労働力不足や熟練農家の技術継承といった課題を解決するために、最新技術を活用した、農業長岡版スマートアグリを進めております。でそこで実際のスマート農業機器の体験ですとか、研修会を受けることができる場所、スマートアグリ長岡が2022年にこの施設に誕生いたしました。また2024年今年度からですが、市民向けの農業体験施設として親しまれてきました、ふるさと体験農業センターあぐらって長岡が次世代農業推進拠点施設としてリニューアルオープンしましたので、より一層のスマート農業の普及を目指していければと思っております。
なるほど。庄司さんから見てこの、ね、生まれ変わった、次世代農業推進拠点施設ですけども、どんなところがおすすめでしょうか。
はい、やはりですね、多種多様なスマート農業機器、あと設備が揃っておりますので、先端技術を身近で学ぶことがこの施設の特徴だと思っております。一般の方、あと将来を担うお子様であれば、スマート農業はかっこいいと興味を持ってもらったり、農家さんであれば、機器の導入のきっかけになったりと、地域農業の活性化につながる拠点施設として今機能しております。
ただそれには子どもたちが目指すには農業をこう継続してやっていかなければならないということでございまして、長岡市では農家向け、生産者向けに農作業の負担軽減や生産性向上に向けた機器の導入に対しての助成制度、支援制度があるとお聞きしましたが。
はい、長岡市ではスマートアグリ推進事業補助金というものがありまして、機器の導入に対して100万円を上限に対象経費の2分の1を補助しております。で、令和6年度の補助金申請はすでに締め切っておりますが、令和5年度6年度の2年間で50を超える農業者の方へスマートアグリの技術が導入されております。で、次年度以降につきましては補助金の詳細が決定次第ホームページ等で周知いたしますので、詳しくは農水産政策課までお問い合わせください。
ラジオな
長岡、
アグラテ長岡共同企業体の奈良場勝さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
奈良場さんの顔の色を見るとですね、今年もかなり忙しい日々を過ごしているんだなというのを感じますが。
そうですね、もう田植えの田んぼの照り返しで真っ黒になってますね。
そうですね。今回新たに魅力が加わったのが次世代園芸施設ということで、いろんな体験ができるというふうにお聞きしました。どのような体験が実際できるんでしょうか。
はい、まず農業用のドローンやラジコン型の草刈り機、ハンドル操作不要の自動操舵トラクター、水田や畑の状況が分かる IoT センサーなど機器の体験、学習エアコンやカーテン、水やりなどプログラム制御で自動化しまして、低環境負荷の栽培施設を導入した次世代園芸温室の見学などができます。
太郎さん、これ今聞くとですね、まあ、難しい言葉もありましたけども、数年前の農業からは想像もできないような技術が進んでるんですね。これ、
そうですね、私も本当びっくりですね。スマホでも操作すれば、まあ、温室でのトマトの栽培管理は全て自宅でもできますよね。スマート農業していかないと長岡の農業そのものが危ういんじゃないかというふうなことで、どんどんどんどんそういうふうな最先端技術を使って、農業の方を担い手を増やしたりというふうな形を進めていくっていうのが、私もこの施設の目標って言いますかね、狙いですんでね。
私は今外に出てまいりまして、ラジコン草刈り機を体験させていただこうと思うんですけども、まあ、今目の前にあるんですが、子どもたち非常に喜ぶでしょうね。まさにラジコンですからね。これ
大人気ですね。同じスマートアグリ の、うん、あのドローンなんかと違いまして、はい、安全性が高いですんでね。なるほど、楽しいですよ。
安全もそうですし、操作もこの手元のところで前後ろ右左と至ってシンプルですね。
そうですね、子供たちのおもちゃのラジコンとほとんど一緒ですね。それがまあエンジン付きで、うん、カッターの刃が回るというふうな感じですかね。
そして今、まあ、私も動かしてるんですけども、走ったところが綺麗に草が本当に綺麗に刈られるんですね。
はい、刃の高さも固定してありますんで、高い低い中くらいというふうな、それで固定で刈ってきますので、綺麗に刈ってきますね。
あとこうした今斜面ですけども、坂道も行けるんですね。
そうですね、斜面も一応45度までは大丈夫ですよというふうなメーカーのお話ですね。
じゃあこれは労力の軽減にかなりつながると。
その通りですね。日陰に入って、プロポを操作していれば、まあ、機械が、ルンバのように行ってくれるっていう感じですかね。
まずはここで体験してみて検討すると。
はい、まずこんなものだっていうふうなものをもう見て触って、そして、検討材料の一つにしてもらうというふうなことでしょうかね。はい、ありがとうございます
。まあ、立ち上げてまだ間もないですけども、その地域農業のこう交流の場、活性化の場っていうのはどうですか。なってるなっていう、少しずつこうなってるなっていう感じはどうでしょうか。
ありますね。いろんな研修とか会議に出て、こう若手農業者に会ったりとか、あ、また今回もよろしくみたいな感じで、お互いに挨拶できたりとかしてますんでね。はい、
なかなかそういう場っていうのがね、今まで設けられなかったっていうのもありますもんね。
そうですね、まあ、農業者そのものがお互い社長同士ですんで、やっぱり競わなきゃいけないっていう部分が、今度はお互いに交流を図ってお互いに伸びていくっていう風な施設になればいいななんて思いますよね。
そういう風にもう考え方を変えていかなければならない時が来てるんだなと。
その通りですね。まあ、でも、まあ、ここの施設、それこそ縄文時代からついているような手植えの田植えをしたりとか、はざがけの稲刈りをしたり、まあ、その辺やっぱり子どもたちには昔ながらの、まあ、昭和の農業と令和の農業、その辺の違いだったりっていうのをまた教えていきたいですね。
なるほ 過去も未来も現在も感じることができる。
そうですね、
現在いろいろこう申し込みが必要ということなんですけども、体験メニュー申し込みの状況というのはどうなんでしょうか。
はい、そうですね、ホームページの方からスマートアグリ長岡の方で申し込みいただいて、去年、まあ、令和5年度につきましては300人を超える利用がありました。はい、今年度も順調にですねお申し込みいただいて、団体県外からだったり市外からの人たちも一応申し込みいただいております。
まあ、こうした施設があるんだよというのが徐々にこう広まって、広くこう申し込みがあると、広い地域から申し込みがある。
そうですね、ゴールデンウィークには東京の方の学校の先生がちょっと2人で、スマートアグリ勉強させてくださいよなんて形で来られましたね。
まあ、この次世代農業推進拠点施設としてスタートしているわけなんですけども、初めて生まれ変わってから初めて行われたイベント、アグリフェスというものがありますけども、この反響どうだったんでしょうか。4月に行われたということで。
はい、そうですね、施設の看板が変わったというふうなこともありまして、当日は農業者向けのスマートアグリ研修会、一般の利用者向けのトマトの収穫、そして加工体験、そして地域で出ている生ごみを使いました循環型肥料の説明や、スマート農業機器体験ゲームなど農業の新たな魅力を体験できる内容でしたので、参加者の皆様からは大変反響をいただきました。また次世代農業拠点施設としてリニューアルオープンしてから初の大きなイベントでしたので、多くの方から足を運んでいただき大変嬉しく思っております。
こうして、まあ、運営がスタートしていたわけなんですけども、施設の今後どんなふうにしていきたいという思い生まれましたでしょうか。
はい、このアグラッテ長岡が次世代農業推進拠点としてリニューアルオープンしたことをまだ知らない農業者がたくさんいらっしゃると思います。今後はスマートアグリのさらなる普及につながる研修会やイベントなどを実施しまして、アグラッテ長岡に来れば先端技術を学べて農業者同士の交流もできる、思っていただけるそういう施設になるよう努めてまいりたいと思います。
ご紹介いただきましたけども、まあ、生産者だけではなく一般の方もね楽しめる、そんな場所ですし、なんといっても自然環境は素晴らしい場所ですので、ぜひ訪れていただきたいなというふうに思います。最後、奈良場さんの方から PR メッセージ一言お願いします。
はい、リニューアルしました、このアグラッテ長岡、農業者の方のみならず一般の利用者の方からも体験メニューもたくさんございますので、ぜひともアグラッテ長岡へ足を運んでいただき、農業の新たな魅力をぜひ体験してもらいたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日はお二人にお話を伺いました。次世代農業推進拠点施設ご紹介していただきました。お話の方はアグラッテ長岡共同企業体の奈良場さん、長岡市農水産政策課の庄司さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
スマートアグリ長岡に関するお問い合わせは、次世代農業推進拠点施設アグラッテ長岡、電話番号 34-5360 34-5360、または農水産政策課、電話番号 39-2223 39-2223 までお願いします。
今回のラジオな長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。